サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、サカソで100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。前回ね、コロナ禍における、
はい、
ダイエットというか家でできる運動への紹介いただいたんですけれども、
はい、
はい、で今回もですね、ちょっと100円ショップにね、ちょっと気軽にいろいろ便利なグッズをですね、ちょっと集めていただいたということで、再びゲストにお越しいただきましたので、自己紹介の方お願いします。
ご無沙汰しております。シオン訪問看護ステーションの理学療法士の石渕です。本日もよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
初めて聞いた方のために、石渕さん今理学療法士されているということで、どちらでどんな感じのお仕事をしているか、もう一回ちょっと聞いていただけますか。
ありがとうございます。現在私は、ね、訪問看護ステーションというところで、はい、まあ、いわゆるリハビリですね、
はい、
ご自宅に出向いてご自宅の方でリハビリをしていくという仕事をしております。
はい、
よくね、リハビリの先生って言われる職種なんですけども、うんうんうん、病院とかそういったデイサービスとかではなくて、うん、
はい、
まあ、住み慣れたお家でリハビリさせていただくっていう仕事になります。
でこう、はい、家行ってね、こういう福祉用具の配置でとか言って、動線とか、そういうこともやるんですよね。
退院された後に歩行が不安定であったりとか、状態が変わってしまった時になかなか元々の家の環境では安全に生活できない時に、はい、福祉用具の方であったりとか、はい、ヘルパーさんであったり、うん、ケアマネージャーさんと連携して、うん、その環境設定っていうのも、うん、取り組ましていただいております。
そうですね、はい、最近やっぱり福祉用具もね、こうやったりするのもお金かかったりするやろし、情報がなかったりするので、で最近のね、ダイソーとかね、100円ショップすごいですよ本当に、
うんうん、
ね、家電製品でもすごいですよね。300円とか500円とかでもほんまにすごいの売ってたりするので、
はい、
その中でちょっと理学療法士さんの視点からね、こういう100円ショップのグッズを買えば普段の生活にかなり便利になるよっていうのを石渕さん調べていただいたので、
はい、
ちょっとご紹介していただきたいと思いますので、まずどこから行きましょうかね。
はい、そうですね、実際の生活に役立つものっていうところで、うんうん、ご紹介何点ができたらなと思いますんで、杖の方から行きましょうかね。杖って意外と高価なんですよね、うん、普通に買ったら。
高いですね。
はい、
高いですよね。うん、で、今、100均でも杖売ってるんですよね。
はいはいはい。
150円ぐらいで。はい、よく杖をちょっと高いし、やめとこうかなっていう方がいらっしゃるんですけども、
はいはいはい、
そういった方にもちょっとお試しで、杖使ってみるっていうのは、はい、まあ、100均でも十分なのかなとは思います。
ああ、そうなんですね。うん、
はい、ただ、100均のもんって長さが調整できへんかったりとか、はいはい、ちょっと細いんですよね、材質的に。だからあんまりこうしっかり支えれるわけではないんですけども、これから杖使ってみようかなっていう人たちにはすごくいいのかな。
強度的にはちょっと
不安、そうですね、ちょっと不安が。ただ、はい、ね、介護保険で使うとあれは購入品になるんで、
そうですね、
はいはいはい、
だから買ってしまったらまたこう交換が効かないんで、
あ、 そうか
それやったら一回ね、100円か200円ぐらい払って試してみるのも一ついいのかなっていうふうにはですね、100円で杖が買えるっていうのはびっくりしましたね、最初。すげえマジかと思いました
。すごいですね。
これドアノブグリップって言って、
はい、
ドアノブをここにはめるんですよね。
はあはあは
あ、丸いドアノブ。普通のドアノブってこう丸くてこう掴みづらいんですよね、
あ、はいはい、
高齢者の方で、
はい、
手も乾燥してますし、その握るっていう力が弱ってるんで、
ね、
そう、これをはめると掴みやすくなってこう回しやすくなるで、はい、結構最近ね、引き戸も増えてるんですけども、
はい、
まだドアノブ の古いなんていうんでしょう、スチールのやつ、
あ、こう回すやつね、こう、
そうそうそう、はい、あれも多いんで、はい、そういった方でこうドアの開け閉めがしにくい方はこれを使って開けやすくなるっていう、 はい、
商品名なんていうんですか。
これね、ドアノブグリップって言うんです
よ。あ、ドアノブグリップ、
はい、これのシリーズで、あの蛇口バージョンもあります。
あ、そうなんですね。
こう開けるやつですね。
あ、そう、蛇口こう、はい、こういう感じの、
はい、
今もうちょっとの力ですぐ開くみたいな。
そうですね、あの、うん、滑らないし大きい力で開けれるっていう、結構あの高齢者の方こういったつまむとか、はい、握るっていうのがすごい弱いんで、
あ、苦手な感じなん
です、ね、そうなんですよ、うん、なのでできるだけ大きい筋肉を使って、はい、そういった動作を行うっていう、うん、100円なんで、
ほんまですよね
すごく安いし、うん、試すには全然いいのかなって、まあ、ただこのここに入る分にしか無理ですけど、
ね、そうですね大抵入るんですかね、大体90
円、ね、うちの会社のやつでやってみたら入らなかったです、まあ、入れへんわと思って、これはちょっとまあ入るお家があれば使ってみてもいいのかなと思います。
はい、
蛇口とかね、しょっちゅうやりますもんね、一日何回も何回もやるんで。
そうなんですよ、蛇口結構硬いですからね、あの昔のなんかの三股になってるやつっていうんですかね、あれ結構硬いんで。
え、その三股なんもいけるんですかね。
あ、蛇口ホルダーってやつは三股用でしたね、
うん、あ、ほんまですか。あ、
はい、
結構楽ですね、
うん、あれはね、その古いお家の方とか結構便利かなと、う
ん、あ、なるほど、
はい。次が、これが僕結構使うんですけど、はい、あの、はい、さっきのドアノブとよう似たもんなんですけど、これあの、はい、ペットボトルオープナーって言って、あの、
はい、
ペットボトルのキャップを開ける道具なんですけども、
はい、
ペットボトルってつまんでひねらなあかんので、あの、高齢者の方とかすごいやりにくいんですよ。
やっぱりさっき言ったつまむという行為
が、そうなんですよ、
かなり厳しいっていうこと。
そうですね、手にしびれがある方とか、うん、あの、不全の頸髄損傷の方とかは、うん、やっぱりこう指先に力が入ってるかどうかも分かりにくいっていう方が多いんで、うん、そういった方はやっぱこう開けにくいっていう、うん、方は多いですね。そういう方に対して、あの、つまむんじゃなくてこう握る、握りながらひねるっていう、こうすると、
ちょっとの力でいけるみたいな。
そうですね、あの、うん、これだとだいぶ楽かなっていう、
はい、
なるほど、なるほど。これ肩麻痺はさすがに難しいですよね。
そうですね、肩麻痺の人やったら、あの、はい、逆にここで、ね、あの、ストローを刺すやつあるじゃないですか、
はい、
あの、ストローのあれは結構使いますね、はい、うん、片っぽやったらやっぱりそう片手でこう操作できる、うん、ものがいいかなっていう、うん、結構いろんな商品があったんですよね、うん、
そう、はい、100円ショップでも結構その辺は種類置いてるみたいなところ、
あの、うん、介護用品コーナーっていうのが結構充実してたんで、
はい、
いろんな便利なものあって、わざわざ福祉用具の方にその高いお金で用意してもらうのもいいんですけど、ね、100円で用意できたらいいかなっていう。これからやっぱりその熱中症の方がすごいやっぱ増えてくるんですよね、はい、脱水の方とかが、
う
ん
う
ん、
う
ね、なんでやっぱりこう水分補給を促すっていう意味では、そういった道具の工夫っていうのは大事なのかなと思います、ね、
はい、
ちょっと調べてみたんですけど、はい、なんか65歳を超えると温度感覚っていうのがすごく鈍くなるらしくて、
はい、
なんか若い方ってお風呂やったら 0.5 度違ったら気づくらしいんですけども、
なんかね、
はい、なんか今日はちょっと暑いとか冷たいとか分かるみたいなんですけど、うんうん、高齢者の方って1度から5度ぐらい変わらんと気づかないらしくて、
はい、5度
って大概すごいですよね、40度か45度やから、
はい、
それでなんか、
そ
う、だからそれぐらいなんかすごい皮膚の感覚っていうのが鈍いそうで、僕らだったら暑かったら汗かいたりとか、そういったのがすぐ出るんですけど、はい、高齢者の方っていうのはなんかその体温調節もかなり鈍くて、
うん、
もう気づいた頃には熱中症とか脱水がかなり進んでるっていう、うん、そうですね、今でもすごくもう1週間に1人か2人ぐらいはそういう疑いの方がいらっしゃるんで、
うん、
それからなお気をつけた方がいいのかなっていう、であと100均であの、うん、これぐらいの温湿度計っていうのが売ってるんですよ、
はい、
100均であるんですか。
100均であるんですよ、それをこうもうお部屋に置いて帰るとかね。
あ、
そうするとあの、はい、皆さん結構ね、あの、暑くないからとか寒くないからって言うんですけど、それ見ればまあ数字上大体部屋の温度が27度か8度ぐらいで設定できるんで、
はいはいはい、
あの、皆さん分かりやすいかなと。とはあの蛍光テープですかね、はい、よくあの夜トイレ行ってこけはる人とかすごく 段差であったりとか敷居とか、うん、そういった転倒リスクの高いところに蛍光テープを貼ったりとか、うん、コンセントに挿したらライト夜光るやつとか、
うん、
ああいうやつを置いといて、うん、できるだけその転倒予防っていうことで注意喚起を促すっていう、
うん、
まあ、ちょっとしたことなんですけど、そういった工夫っていうのも、うん、まあ、大事なのかなとは思いますね。
フットライトもなかったらね、位置が分からへんしね。
そうなんですよ。結構皆さん感覚で動きはって大丈夫大丈夫って言うんですけど、あの結果こけてしまうので、あのこける方はやっぱり、まあ、移動寝起きとか結構ぼんやりしててこける方多いんで、ちょっとでもそういった注意がそういったところに向けば、まあ、予防になるのかなと思いますね、うん、はい。
蛍光テープだったらテープでこうハサミで切ってシールで貼るみたいな感じですね。
なんかね、本当にあのこれぐらいの5センチぐらいの本当に貼るだけのテープみたいなやつなんで、
うん、
まあ、邪魔にもならないですし、うん、いいのかなと。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。